こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も前回に引き続き8月9日に開催される金沢ボードゲームマーケットについて語ります。他にはどのようなことが、
はい、はい、二つ目として、はい、ブラインドオークションですね、はい、を開催します。
はいはいはいはいはい。
一応出品数が60品ですね。
はい、おー、すごく集まりましたね、こんなに。
まあ本当に大量に出していただいた方で、
はい、
あ、でもあの中級者の方々、まあ一応協力はしていただいてるんですけど、はいはい、ちょっと別な方でこの機会にということで出していただいて、はい、で60品集まりまして、
めっちゃ層集まりですか。まあまあ
なんかそうですね、なんかそういう、なんですか、スタープレイヤーはいるんですけど、
なるほど、
その下の、はい、そうですね、モブキャラがあまりないっていうか、あの、はい、なんですかね、ま
ああの、ピッチャーだけで甲子園を勝ち抜く高校みたいな感じの、
そうですね、肩壊したら終わりみたいな、そういう感じなので、今、その方がブラインドオークションに球投げたので、
なるほど、リリーフエースの登板があったわけですね。
なので、成り立ったんですけど、はい、まあ、ボードゲームのイベントと言ったら、はい、脱初心者の方とすれば、はい、中古ゲームを手に入れるいい機会だというふうに、うん、まあ、聞いてるんですけど、ただ、その、今回やる会場の状況と、スタッフの人数的に囲ったりとか、はい、その会場を閉めたりすることができない状態でして、はい、で中古販売だとこの待機列っていうんですか、
あ、
なんか
なるほど、確かに、
はい、あと用意ドーンじゃないですけど、そういうのが場所的に無理で、
はいはいはいはい、はい、
でも中古販売に似たようなことはしたいっていう形で、はい、まあ、ブラインドオークションをまあやってみたいなという形になりました。はい、はい、まあ、僕個人としてはブラインドオークションをやるっていうことで、はい、その入札者側の立場に立ったら、はい、やっぱ悩む時間が面白いという、はい、
まあそうですね、
もうすでに60品ホームページに出てるので、その情報を集める時間もありますし、まあ、なんだったら他のオープンゲーム会に出て体験したりもできますし、まあ、値段的なものも調べられますし、はい、じっくり悩んで当日入札するという形が取れるので、うん、ぜひぜひじっくり悩むっていうのを楽しんでいただきたいなと思ってはいます。まあ、僕もスタッフからちょっと外れたんで入札しようかなと思ってますけど
まあこれ自体がね、一つのゲームみたいなもんですからね。
そうですね、やっぱこれをボードゲーマーですから、うん、皆さんは、
まあ、セリゲーね、ありますからね、いろいろね、
ね、いろんなところでブラフっていただいて、はい、入札しないところのヘイトを上げてみたりとか、
そうですね
いろんな、まあ、いや、ごめんなさい、楽しく遊んでいただきたいなと思うんで、はい、僕はあんまりわからないんですけど、はい、出品してるもの自体も、うん、結構いいものがあるらしいということで。
そうですね、粒は揃ってると思いますよ、本当にいいゲームが多いです。
そうなんでしょうね。なのでぜひぜひリアルセリゲーに参加していただければなと思うんですけど、はい、ちなみに円卓さん的には欲しいゲームっていうのはありますかね。
はい、僕が欲しいゲーム、まあもちろん僕が欲しいゲームっていうことは僕が今持ってないゲームに限られるっていうことになるんで、まあ一般的な好みとはちょっとまた外れるところはあるかなというふうには思うんですけれども、まあ僕ですね、欲しいゲームいくつか考えてみたところですね、一つ共通点があるということに気づきました。それは何かっていうとですね、デザイナーの方ですね。
デザイナー、
はい、マーチン・ワレスっていうイギリス人のデザイナーの方、大変複雑で精密なゲームを作られる方なんですけど、その方のゲームがですね、結構多く出品されてるんですね。で、やはりその中で大変評判高いゲーム、ただ僕やったことないし、なかなか周りで持ってる方がいないということは、流通量の乏しいゲームがあるということで、そういったゲームがすごく気になります。まあ、具体的にですね、タイトル上げてきますと、12番のブラス、
ブラス、
はい、これは多分ワレスのゲームの中でも一番有名なゲームの一つではないかなと思います。実際のゲームは僕遊んでないので分かりません。ただ、はい、まあ本当にワレスの他のゲームはね、いくつか遊んで、あ、すごい面白いゲームを作るデザイナーだなっていうふうには思っていまして、 ぜひ他のゲームも遊んでみたいなとは常々思っています。
はい、
で他にワレスのゲームって言いますと僕持ってないっていうのはあるんですけど、商品番号40番オートモービルですね。これは、はい、自動車をテーマにしたまたワレスのゲームなんですけど、これがワレスのゲームの中で一番好きだっていう風な言い方される人もいますし、ワレスのゲームの中でも結構新しめのゲームなんですよね。なので、
はいはい、
一つの集大成的な形で、あとですね、最近のワレスの傾向なんですけれども、最近のワレスあんまり重いゲーム作らない向きがありまして、ちょっと方向が昔と今と違ってきてるんですね。で最近のワレスのゲームはちょっと違うなっていう風な言い方される方もいまして、
はい、
まあ、そういう方にとって、ワレスの重いゲームの、まあ、ラスト3というか、割とそういう風な位置づけにあるのがこのオートモービルというゲームなので、大変興味があるなというふうに思っています。
はいはいはい。
あと、ワレスのゲームもいくつかあるんですけど、あと、リベルテか。これフランス革命をですね、テーマにしたゲームなんですけれども、まあ3つの勢力に確か分かれて、ドンちゃんやるというような、大変雑な説明で申し訳ないんですけども、これも申し訳ないです。実際遊んだことないんで、あれなんですけれども、これも大変よくできているゲームっていう風に聞いて、ちょっとドイツゲームと比べると殴り合いの要素が結構強いのかな、そういう風にも聞いてますけれども、これもやってみたいなという風に思ってますね。はい、他にもワレスのゲーム2つ3つ見えるんですけれども、まあ、ざっと見てこんなところが気になったゲームだなという風に、はい、
これあれですよね、はい、これ言えば言うほど、はい、そのゲームのヘイト値上がりますよね。
ああ、そうですね、実際のところあのワレスのゲーム、はい、あんまり手に入らないと思うというか、買う手段限られてると思うんですね、
うん、
なのでこれ買うチャンスだと思いますよ、確かに。
はあ、はい、
まあただこう言って樹木を集めるというか、僕の場合は撹乱してるだけかもしんないですけど。
そう、まあだからいいゲームは揃ってるらしいので、はい、欲しいのはありますけれども、
はい、それは言わない。
まあ僕多分あのかなりポピュラーなゲームですけど、フレスコとか欲しいなと。
はいはいはいはいはいはいはい、フレスコいいゲームですね。ま
あ僕円卓さんじゃないですけど、僕もやったことないんですけど、
は
い、
なるほど、
やったことないんですけど、はい、なんかちょっとやってみたいなって思いがありまして、言語依存どんなもんなんでしょうね。
言語依存はないですよ、うん、フレスコは。
あ、ないんですね。
うん、
じゃあ、特殊
能力みたいなのもないんで、確か大丈夫だったと思います。はい。
レスコとやっぱ、ガンダムデッキビルドですかね。
それはガンダム好きだからという感じですか。
そうですね。単純にそれだけですね。あとはまあ、これで初めてドミニオンを遊んでみたんですけど、
はい、
あ、面白いなと思いまして。
なるほど。
で、ほぼ一緒だよって聞いたので、違うんですか。
いや、僕やったことないんで。
ああ、そうなんですね。
そうですね。
うん。なので、どっちも緩い感じなんですけど、うん、まあ、ガンオタ的要素もちょっとあるので、
はいはいはいはい。
友達と一緒にやりたいなっていう形で、そこは注目してるんですけど。
まあ、確かに、ガンダムのゲームとして遊ぶならいいですよね。
うん。
デッキ構築ならね、システムもしっかりしてるでしょうし。
はい。
なるほど。
僕はそんなとこなんですね、ブラインドオークション。まあ、ブラインドオークションに関しては、はい、まあ、賛否両論あるとは思うんですけれども、はい、楽しみに待っててくれる方が一応いたので、うん、
はい、
そのもうすでに60品のリストは出てるし、どれを入札しようかとか、金額はどれいくらぐらいでとかっていうのを計算して結構楽しみに待っててくれる方もいるみたいなので、
はい、
日雇いのバイト増やしたとかっていうあの追わせずじずだなみたいな、
はい、
でもそれだけの期待感というか、
はい、
楽しみにしてるっていう声ももらえたので、
はい、
ちょっと最後まで頑張りたいなと思いますので、
はい、
せっかくなら皆さんも会場に来たら一つでも入札してみていただければなと思います。
まあね、無理のない金額で入札する分には大変楽しいと思います。あの無理してね、
そうですね、
高い金額で、ね、入札してわ落札しちゃったってなるとちょっとねあれかもしれないです。
そうですね、
はい、
まあまあ、フットライトを相談していただいて、
はい、
ですね、まあ、安い金額、そこそこ下の値段で入れれば、うん、多分だいぶお得な状態になってるのかな、確か。
いや、まあ、最低価格でこれ、落札されることあるんですかね、相当安いですよ、最低価格自体はね。うん、
ですよね。で、多分たくさんの前の番組とかでも言ってたと思うんですけど、喋、はい、っちゃうと、注目集まっちゃうから、誰も何も言ってないんだと思うんですよね。
なるほどね。
ツイッターと
か警戒してね。うん、
そうですね、情報戦なので、
はい、まあ、本当にね、気に入ったものについては、だんまりをね、決め込む。
だんまりを決め込む。
はい。
そう思いたいですね、そうやって、注目してるけど、みんな、注目してないふりしてるっていうのを、うん、期待してますので、ただ、入札に関しては、こちらのスタッフの人数も少ないので、
はい、
11時から入札ができて、はい、午後の2時までが入札の締め切りになります。
はい、
で、まあ、集計終わって多分30分ぐらいで集計とかできると思うので、
はい、
2時半頃から結果発表というか、
はい、
張り出しをして引き換えというか購入という流れにしていきたいなと思ってはおりますが、この辺は当日ちょっと臨機応変にお願いしたい部分もありますので、はい、その会場はボードゲームでも遊べるようにはしてますので、
はい、
少し時間を潰していただければなとは思っています。
そうですね、結果出るまでまあちょっと時間かかりますんで、その間はいろいろゲームするなりで、
そうですね、
はい、
はい、
待っていただければというような形ですね。はい、
はい
わかりました。
3本目の柱として、はい、人狼ゲーム体験を行います。今、北陸の方ですね、
はい、
石川、福井、富山を中心として、人狼ゲームかなり盛り上がってまして、北陸人狼村とかっていう、まあ、そういうゲーム会があるけども、
はいはいはいはい、
普通に今多分入ったことがある人が60人とか70人近くになるかな。
そういう規模。
結構、毎回30人超え、まあ、40、50人になる時もあるのかな。結構、はい、盛り上がってまして、そんな方々も、でもやっぱ、もっともっと人狼を盛り上げていきたいというか、みんなに知ってほしいということで、人狼ゲームを体験できる、そういう場を設けました。
はい。
二つの宅というか、村っていうんですかね、うん、を設けます。
はい。
で、一つ目が、中級者向けの13人村ですね。
うん。
これが、1時間半でワンサイクルを回していくという形で、行くんじゃないかなという形ですね。
はい、
結構やっぱ人狼ゲームは、時間かかったりかからなかったりが変動する
ので
、
まあでね、
多分その辺は適宜場でアナウンスはしていくんですけれども、一応1時間半をワンサイクルとしてやっていく中級者向けの村と、あと9人の宅というか村が、ね、はい、こちら初心者向けとなっておりまして、はい、45分をワンサイクルとして、うん、それもまた回していくという形で運営していきます。
はい、初心者と中級者で人数が違うという
そうですね。多分これ役職が一つ増えるんじゃかなという気がします。当日は北陸人狼村に出入りしてる方々が、まあ、北陸人狼村としてではないんですけど、
はいはいはい、
有志の方がイベントに協力してくれて、
うん、なるほどなるほど。
で、その方々の中で GM ですね、はいはい、ゲームマスターと、あとまあ受付もしてくださって、
うんうん、
で、その人の割り振りとかを考えてくると。
はい、なるほど。
初心者の方はやっぱり初心者だけでやるとおかしな方向にゲームが展開していくことがあるので、
はい、
人狼ゲームだと発言数が少ない人が怪しいとかってなりがちなんですけど、はいはい、やっぱ初心者って何喋っていいかわからないとか、まあ、村人なんだけど発言ができないとか、
はい、
いろいろと問題を抱えることがあるので、
はい、
うちの初心者の方にも中級者というかベテランスタッフが入ってゲームの進行を補助するというか、
なるほど、
おかしな空気にならない程度にみんながちゃんと発言しましょうって言った形で補助していくのかな。そこら辺は見てらしいんですけど、
はい、
人狼ゲームを嫌いにならないように補助していきたいっていう風にみんなに楽しんでもらいたいっていう風に言ってたので、
はい、
その辺は楽しめるものになると思いますので、
なるほど、
人狼ゲーム聞いたことあるけれどもやったことない、でもちょっとやってみたいっていう方はぜひぜひ、はい、足を運んでいただければなと思います。
はい、なるほど。初心者アタックの方はガイドの方も混ざってというような感じで、中級者の方は割と勝手にというか集まった人同士 しというような感じなんですか。
はい、そうですね。この日は多分、いやでも中級者の方やっぱね、好きに楽しむんじゃないかなとは思いますけど。まあ初心者の方々にやっぱもっと人狼好きになってほしいということだ。はい、はい。
まあ知ってる人はね、場所さえあれば勝手に遊んでくようなもんといえばそうですね。そうですから。はいはい、
中級者の方では初日に死んじゃった方とかは多分1時間とか暇になるので、
うん、
そんな場合には近くにあるボードゲーム、短めのゲームを楽しんでもらえたら嬉しいなと僕らの方は思ってますけど。
なるほど、はい、ボードゲームの方にもぜひと、
うん、そうですね、人狼やってこっちでゴキブリポーカーでもやってもらえばブラフブラフでなんか疲れるかもしれないですけどこっちの北陸の方は人狼もやってるし、
はい、
ボードゲームも大好きっていう方も結構いらっしゃるので、
うん、
きっかけの一つにまたなってくれれば僕らも嬉しいなと思うので、初心者の方も人狼ずっとやってる方も少しやっていただければなと思います。
なるほど、
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。
4つ目の柱として、
はい、
金沢ごいたっていう名称で、まあ、やってるんですけれども、
は
い、まあ、ハードごいたですね、
はいはいはい、
の販布っていうんですかね、販売を行います。
まあ、販売でいいんじゃないですか
ね。はい、
はい。
1個1500円になるんですけど、
はい、
結構もう今じゃ有名になりました、能登の伝承娯楽のごいたを、金沢といえば、まあ、兼六園ということで、兼六園の四季をテーマにして、カードのデザインをした、そういうカード版のごいたにして販売するという形ですね、
はい、
これは石川県出身のゲームデザイナー田上ゲームズさんにカードデザインをやっていただいてまして、
は
い、結構綺麗な形になったかなと思います、
はい、うん、大変カラフルなね。
そうですね、だいぶカラフルですね、
はい、今販売中のあのカードごいたっていうのは白地に書道の文字というかで黒で一文字書いてあってっていうのがメインじゃないですか、
はい、
まあ、それと比べるとこちらの方はあの兼六園のね背景まで書き込んであって、はい、大変カラフルな豪華な作りになっているという感じですね。
そうですね、
はい、
はい、当初はこんなはずじゃなかったんですよ、
はい、
当初はカードごいた、もう販売してるカードごいたがある、
はいはいはい、
あれとあんまり変わらないぐらいのものだったはずなんですよ。
え、
シとかオとか書いてある部分が、
まあ、
そうですね、表っていうんですかね、あれは、
まあ、
表の部分は
表面ですよね、はいはい、
はい、だいぶ質素な感じで白黒で行く予定だったんですけど、はい、
白黒、
はい、そうですね、白黒の予定でしたね、そのコスト的な面
ですか、ね、ああ確かに、はいはいはい、
はい、いろいろと高くなってくるっていうことで、
はいはいはい、
じゃあイベント限定なのでそんなにね気合い入れてもねっていう話を僕はイメージしてたんですけど、
はい、
デザインをしてくださった田上ゲームズさんから上がってきた絵っていうんですかね、
はいはいはい、
絵だと、
はい、
僕カードのデザインまでお願いしたかな、したね。
いやいやいや、ちょっと待ってください。それは何をお願いしたんですか。
僕の頭では初めは外パッケージだったんですよ、はい、外パッケージプラスカードの裏かな。
あ、なるほどなるほど、あ、うん、そういうことだったんですね。
いや、もしかしたらもう記憶がもう飛んでるかもしれないんですけど、
はい、
だからそのデザインって時間かかるじゃないですか。
まあそうですね、
大変ですし、
で
頼んだ時期もそこまで時間ないよねって、
はい、
神さんとお互いにメールでそんなこと確認し合ってたような感じです、
はいはい、
春ゲームマの時期なのかな、ゴールデンウィーク前ですね、
はい、
うん、ははは、あんな時期で田上ゲームズさんも確か新作出して、
まあそうですね、
なんかバタバタしてる時期だった、
はい、はい、
だから僕もちょっと余裕ないですみたいなこと言われてて、
なるほど、
無理を承知でお願いしたらなぜかお願いしたこと以上のものが返ってきたみたいな状態になってあれ、これはそんななんか安っぽいものにしたら失礼なんじゃないだろうかっていう、
そうですよね
それなんか白黒がカラーになって、
はいはい、
でそうですね、だんだん豪華になっていったみたいな感じですよね。チップも、
ああ、
チップも確か白黒だったかな、初めは。なんですけど、
きちんとした
絵が、そうそうそう、
ね。厚紙のチップに、
はい、
でもその
なってますよね、
はい、
で。カラーで、はい。
これもじゃあ、
いや結構
当初の予定にはなかったというか。
いや、なんか、もっと失礼なんですけど、
はい、
チップの話とかあんま分かってなかったみたいな感じがあって、
田上さんがですか？
そう、田上さんがチップこうですよねみたいにして、
はい、
上げてきて、チップってあったみたいな、そういう。
そういうことか。
そうですね。なんか、あっちからの指摘とかもあって、
あ、
あ、そうそう、
そう、
みたいな。そういう感
ああ、
じ
な
もあっ
る
た
ほど。
かな。うん。
なるほど、なるほど。
そう
チッ
ですね。
プ同梱という予定はなかったという
そうな感じです。いや、本物のゴイタって別に、ゴイタだけなんですよね。竹の。
まあ、そうですね。
はい。そこに特典チップなんてありませんから。
そうですね。放課後サイコロクラブ
ええ。
のマッチ棒を
いや、で
使
も
っ
そうです
てま
ね。
したしね。
あ、そうですよね。はい。なので、あんまり覚えてないんですけど、あんだけすごい豪華な、綺麗なものに仕上がったのは、9割方、加賀見さんの提案によるものって言ったらいいんですかね。でも本当になんかすごく綺麗な
そう
もの
で
になっ
す
て、
ね。
だから式にしませんかって言ったのも、田上さんだったかな。田上さんだったと思いますね。
だっ
は
てね、モノクロですよね。もともとモノクロって言われなら、モノクロで色表現できないじゃないですか。
い。できないですよね。はい。そうですよね。うん、モノクロでってなって、モノクロでちょっと、なんだろう、コトジトオロぐらい入れようかみたいな、そんな話程度ですよ、多分言ったとしても。
なるほど。
はい。なぜか、今、オールフルカラーで。
いや、偉い豪勢に仕上がりましたね。
そうですよね。時間ないって言ってたはずだったんで、本当に大変なことをさせてしまったな、と思うんですけど、そうなんですよ。だからパッケージのところでも、外パッケージっていうんですかね。そこでも、一回上がってきた絵が、まあ、だいぶ渋くてですね、ボツを出したっていうのはありますけど。お願いしてるみてなんだこれっていう状態なんですけど。
あまりにもね、狙いとね、ずれてたら手直しをお願いす
そ
るということは確かにあるとは思いますけども。
う。うん。はい。
こういう形ではなかったという。
なかったですね。なんかもっと渋い伝統芸能感がすごいある感じの、まあ、それはそれですごく良かったんですけど、今回はもうちょっと明るくポップにっていう感じですかね。そういうイメージで行こうっていう話をしてたと思ったんですけど、上がってきたら伝統芸だったので、ちょっと、
もうちょっとポップ
じゃあこれちょっと、
はい
はい、これはすいませんって言って、まあ、書き直していただいたんで、本当に申し訳ない感じですけど、まあ、本当におかげさまでいろんなところからいい評価というか、あれいいねっていうのはいただいてるので、妥協しないってこと大切だなと思いますね。
妥協しない
ダメですね。はい。
妥協しないっていうとすごいいいことだなっていうふうに思うんですけど、ほぼ高見さんですよね。
そうですよ
妥協
ね。
しなかったのは。
前妥協しろよって話なんですけど。そうなんです。初めは500円ぐらいで買える。
なるほど。
そうそうそう。それぐらいのレベルでいけないかなっていうところから始めてたんですけど、そんなんでやっぱ作れるわけもなかったの
そう
はあって、まあ金額的にですね。
ですね。的にもね、
はい。
なります
な
よ
の
ね。
で、はい。じゃあもういっそのこと振り切っちゃえっていう形ですね。まあ中途半端なものにならなくて、まあそうですね。今となればいい思い出ですね。
まだ終わってないですけどね。
まあ、しないですけどね。あ、まあ、このカードゴイタの制作は終わったので。
な
は
る
い。
ほど、なるほど。
はい。
これちょっとお聞きしてもいいですか？箱は化粧箱っていうか、ボードゲームで使うような厚みのある箱みたいな感じなんですか？
そうですね。マインドさんですか？
マインド
マ
さ
イ
ん。
ンドさんの、はい。マインドさんのタロットカードとかっていうののやつで、
本当に。
まあそこそこしっかりしてると思いますけど。
でも結構箱もね、お値段するじゃないですか。
あ、高いですよ、
で
箱は。
すよ
はい。
ね。多分
はい。
やっぱ
妥協
500
しま
円でっていう風に設計してたら、多分そんな箱もできないと思うんで、
そうですよね。
で、
はい。
それでやっぱこういう仕様になったってことは、当初考えてたものよりも箱もじゃあ良くなったというような
ああ、そうです。そ
感
の
じ
通り
な
で
ん
す
です
ね。
かね。
はい。当初の見積もりは一体何だっていうぐらいに値段跳ね上がってますんで。いや、一応こだわりみたいなのがあって、そうなんですよね。ボードゲームとかカードゲームってそうだと思うんですけど、スリーブに入れたいんです、僕。で、スリーブに入れて収納したい。
なるほど。
はい。で、カードゲーム買うと、スリーブに入れると箱に入んないっていうのはありません？
ありますあります。
それがちょっと僕嫌で、うん、で、意図的に大きな箱になってるので、
なるほど、
パカって開いたら、あれって思うかもしれないですね。
ああ、ちょっとね、広くて。
そう。
はいはいはい、
そうそう。ちょっと隙間感があるんですけど。
まあでもその人には。
ね、その辺は、あの、スリーブとか、はい、あとチップを、あの、ちっちゃなジップロックみたいなのに入れていただくと、
はい、
あの、いい感じにパンパンになると思いますんで、
はい、
そうすると、ああ、なんか大きい箱いいねって思っていただけるかもしれないですね。
はい、あれこれカードサイズってどういうサイズ？
普通のポーカーサイズですね、多分。
TCG ってことか、は
い。そうですね、かなり一般的な大きさのカードですんで。は
い、それが2列、はい、2列入るっていうような感じ
?2 列入らないです、入らない。
入らない。縦にしたってことか。
まあですね、その辺も、ペア戦っていうことで、この、横に人を並べたかったんで、はい、ちょっと箱的には縦横、ちょっと違うんじゃないのっていう形には、
確かにね、
なってますね。
はい、普通そうですよね。縦長ですもんね。こういう小箱は。
そうですね。
うん、
ちょっと、いろいろ逸脱してしまいましたけど、すいません、ちょっとデザイン言う。はい、
いや、まあでもデザインについて言えば、例えばこれパッケージのイラストにあのキャラクターね、書かれてますけど、これは何かご遺体に関係したような方だったりするんですか？
これはですね、全く関係ないんですね。
え？
これ、そうなんですよね。全然関係ないんですね。はい。全くご遺体にも関係ないですし、
はい、
兼六園にすら関係ないっていう。こういう感じですよね。はい。なので、
この人たちは、
そう、あの、
何なんですか？
この人たちは、だペアで戦ってるっていう、
はいはい、
そういう感じを出したかったんですよね。
なるほど。
和服で行きたいっていう思いがちょっとあって、熟考の末、こうなったっていうことですよね。はい。
はい、
うん。だから、そう、今思えば、この、金沢なので、
はい、
金沢とこの文豪とかですね。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。
いや、でも金沢の文豪をあしらってご遺体させるってどうなのかなって、今まあ、思いつきで言って思いつきで否定します。
確かに。
そうそうそう。
まあ、やったかもしれないけど、全然ね。
うん。
そういう、ね、趣味でやってたよっていうなら、とも
かく。そうですよね。
でっち上げじゃないですか。
まあ、ね。だまあ、中途半端にいろんなことミックスするなら、まあ、突き抜けてた方がいいかもしれないですね。うわぁ、ダメだな、ちょっと。いや、いろいろ考えたんですよ、本当言うと。はい、この兼六園のパッケージあるじゃないですか。
はいはい、
で、真ん中に池がありますね。
はいはいはい。
まあ、池があるけど。
はい、
で、ごいたって漁師町の遊びなので、はいはい、漁師さんが遊んでたことで、
はいはい、
じゃあ、この池にでっかい船でもぶち込んじゃえばいいんじゃないかとかですね。
なるほど、なるほど。
いろいろ思ったんですけど、
はい、
やっぱちょっとこのイラストが美しいので、その美しさをぶち壊すような、あの、ふざけたことを、ちょっと、高見さんに提案することができなくて、だまあ、あの右側のお姫様みたいなね、
はいはいはい、
そういう方のところには少し加賀友禅っぽいというか、はい、そういう感じは出してもらったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかいろんな要素が混ざり合ってあのこういう形に なりましたね、
はい、そうですね、さっき言われてそういやそうだったなって思ったんですけど
そう
漁師さんの遊ばれてるゲームっていう話だったんですね、
はい、そうですね、なので、まあ、兼六園はね、兼六園は池ですしね。うん。ね、そこにあったものを無理やりどこかに持ってくると、
はい。
その、どこかで無理が生じてくるわけですよ。で、その無理を何とかしようと思ったかどうかわからないですけど、自分なりにいい形にしようと思った結果がこれです。
冷静に考えてみたら偉いことになってますね、これね。
そうですね。はい。
言われてみるまで気づかなかったんですけど、ね、漁師さんたちが始めたゲーム、しかもそれが明治時代ですか。
そうですね。100年ちょっとですかね。
はい。はい。のはずが、パッケージを飾ってるのがなんか、平安時代の陰陽師みたいな人と。
陰陽師かな。そうですね。
どういう時代設定なんだ、これは、みたいな。
そうですね。まあ、いたかもしれません。
いたかもしれ
ない。ない
ごいたのなんか歴史をクリエイトしてる感じがね。ありますね。
あの、これ邪道なとこなんでね。金沢ごいた別に政党でも何でもありません。一応ね、本県の方に許可とか取ってますけど。
あ、はい。許可取ってる。
あの、これこういうのですったら、はい、ああ、すごい綺麗な、はい、これいいねって。
よかったですね。
主にカードにですけどね。はい。
あ、なるほど、ね。
そういうことです。
そうですね。
キャンペーンとか出ないですね。
大丈夫だと思いますけどね。
でも、あの、カードの美しさは折り紙付きなんで。
そうですね。確かに。いや、まさか、こんな話が飛び出てくるとは思わなかったんで。 びっくりしました
ね、はい。このイベント限定のゴイターは、小規模、まあね、ゲームマーとしては多分、その、小規模じゃないですか。石川県金沢でやるのは、小規模なんで、はい、一応150個限定の、販売ということになってまして、はい、一応通信販売はしないということで、
あ、なるほど。
ですね。まあ、申し訳ないんですけども、ぜひぜひ、金沢に来て買っていただきたい。
はい。
感じですね。はい。
150個って結構多い数字だなっていうふうに。
やっぱそう思いますよね。そう思いますね。はい。
思いましたけども。
やばいかな。
どうかな、大丈夫じゃないですか。逆にですよ、はい、僕は本当にその500円のクオリティ作られてたら150個難しいかなっていうふうに思ったかもしれない。
はいはいはい、はい。そうです。
むしろこの、クオリティだったら、いけるんじゃないかなみたいな。そういう気持ちは。いや、本当に僕はこっちの方向に振り切ってよかったんじゃないかな。
ありがとうございます。
ただまあ作る側としてはいろいろあっただろうなというのは想像に難くないんですけども。
そうですね。僕より主に田上さんが。はい。そうです。
いや、でも予算出すのはね。
あ、そうですね。はい。
そちらですよね。はい。そういうところでいろいろちょっとキリキリくるものがあったんじゃないかなというふうに思うんですけども
。そうですね。はい。そこは。
はい。
まあそうですよね。
ただ本当にイベントにふさわしい、本当顔になるね、はい、商品。なってるなとは思いますんで、いや、素晴らしいなというふうに思います、はい。まさかそれが当初の価値とは全く違うものだったというね、そういう話だとは思ってなかった
です。ああ、そうですね。はい。
びっくりしました、
ね。あ、はい、それで、ゴイターつながりって言ったらおかしいかもしれないですけれども、はい、当日はゴイター、本当のゴイターを体験できる形を取りまして、
はいはいはいはい、
個室の方から、のとゴイター保存会の方々に来ていただきます。
お、
予定もあるんですけれども、一応7人から8人程度来ていただいて、
はい、
ゴイターの販売と、ゴイター入門っていう冊子があるんですけれども、
はい、
これの配布ですね、これは。
うん、
販売ではなくて配布、
はい、無料での配布
行う、はい、あ、そうですね、はいはいはい、無料配布を行う予定となっております、
はい、
ただ配布についてはゴイターを体験していただいた方に配布するのか、
はい、
それとも、まあ、ブースの方に声かけていただいた方に配布するのかはまだちょっと決まってないので、はい、
あ、なるほど。
で、その辺はまたホームページやツイッターでアナウンスしますので、
はい、
そちらまた注目していただければなと思います。で、あと、7、8人来ていただけるゴイターの、まあ、本場、右室の方々から、
はいはい、
まあ、直にと言ったら変なんですけど、
ま
あ、ゴイターをいろいろと教えてもらいながら遊べるという、
ほうほうほう、
そう予定してまして、打ち方っていうんですかね、定石っていうか、
なるほど、
そういったのとか、知っておいた方がいいこととか、うんうん、考え方とかを、まあ、整理したり知るいい機会になりますので、
はいはいはい、
ゴイター好きな方とか、もしくは金沢ゴイターを買いに来た、ついでにインストというか説明書読むのめんどくさいから、直に教えてもらえ、みたいなノリで体験していただければなと思いますね。はい。はい、
まあ、この辺は金沢のならではというか、ここでしかね、ね、はい、体験できない、はい、いい機会だというふうに思いますのでね、ぜひ、これは体験していかないと損じゃないかなというふうに思いますね。
本当に、60とか超えてるんですよ、皆さん。あの、普通に遊んでる方は。
はい。
65以上ばっかりかな、もしかして。なんか、まあそういうご年配なんですけど、
はい、
ゴイタに関しては、もう理解し尽くしてるというか、息を吐くようにゴイタを打つみたいな感じで。本当な、そんなに簡単に
分
かるか、
はい、
みたいな、そういう感じがしますね。
仙人みたいですね。なんか、もう話だけ聞いてると。
ああ、こんな方もいますね。本当に。うまいというか、
うまい。
考え方とかも、もう理論立ってますし、
はいはい、
なんかすごい、まあ、ゴイタを研究したというふうにその方は言ってますけれども、
はい、
今現在のゴイタ番付っていう、そのランキング作ってるんですよ、牛方は。
ほうほうほうほうほう。
それで今、横綱っていう一番上にいる方なんですけど、
はいはいはい。そんな方もいらっしゃる。
はい、当日来ます。
はいはいはいはい。
はい。
すごい。
なので、まあ、いろいろと考え方とかを知るいい機会になりますんで、 まあまあ、ぜひぜひ来てみていただければなと思います。
まあ、結構ね、こういった、いろんなところでね、最近遊ばれるようになったなっていうふうに僕個人は思ってるんですよ。それは単純に僕の周りのゲームサークルというか、環境がそうなってるだけなのかもしれないんですけれども、
うんうん、
特にあのね、うん、放課後サイコロクラブのね、ご意見、扱われるようになってから、うん、伝統ゲームに対する抵抗感みたいなのが、だいぶ薄れたんじゃないかなっていうふうにも、出まして、自分たちの中でご意見、熱心に遊んでる方っていうのがね、いらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。で、そういう方がね、本場の方とね、まあ、手合わせしてみたいというようなふうにも思う方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかと思いますし、まあ、その中の ね、横綱っていうようなね、方と実際に打てるというふうな形になれば、これは本当に貴重な機会なんじゃないかなっていうふうに思いますんでね、ぜひ、ごいた、
うん。
呼ばれる方で、さらにね、はい。
はい。
神を目指したいという方はですね、ぜひ、
はい。
ご検討いただければというような感じですよね。
そうですね。
金沢ボードゲームマーケット、今まで話していただいたような催しの他にも、ゲーム販売をされる出店者の方、
はい、
たくさんおられると思うんですけれども、これはどのような方が出店されるんでしょうか。
はい。金沢ボードゲームマーケットに出店していただけるブースは14あります。
はいはい。
で、まずはゲームストアバネストさんですね。
はい、
で、次がゲームノアさん。
はい。
ね。次が、モンジローさん。
はい。
4番目が、タガミゲームズさん。
はい。
ね。
うん。
で、5番目が、チキンダイスゲームズさん。
はい。
はい。で、6番目が、モヤシュピールさん。
はい。
で、7番目が、チャガチャガゲームズさん。
はい。
で、8番目が、ダイモンサイコロクラブさん。
はい。
で、9番目が、株式会社、リトルフューチャーさん。
はい。
で、10番目が、カフェ&ゲームバー、ことぶきさん。
はい。
11番目が、ヘムズ・ユニバーサル・ゲームズさん。
はい。
で12番目が名古屋ボードゲーム会。
はい。
ね。で、13番目がベリーマッチトイズ。
はい。
14番目が能登ごいた保存会という、はい、以上14つのブースが出展予定になっております。はい、この中、円卓さん的には何か気になったところとかってありますかね。
そうですね。やっぱりまあ一番気になるといえばゲームストア、バネストさんですね。まあバネストさん普通にあの店舗でもゲームの方販売してらっしゃいますけども、こういうイベントごとになるとね、どこからか見つけてきたかわからないような不思議なゲームをですね、取り出してくる方なので、何かそういう隠し玉的なものもあったりするのかなというところで大変気になりますね。
あ、まあ、バネストさんに関してはですね。
はい。
あ、もうこれ、バネスト様と言わなきゃいけないぐらいに、今回のイベントでは、協力していただいておりまして、
はい。
入門編というか、初心者向けのボードゲーム体験会、はい、そして販売ということで、
はい。
初心者向けのボードゲームを、この日のためにちょっと別枠で販売していただけるような形を取る予定になっております。
なるほど。なるほど。
メビウスゲームズさんとかの、初心者でも分かりやすいゲームというか、
うん、
そういったのを販売していただける予定になっておりますので、はい、この辺はどんなものが販売されるかっていうのは、まあ、後日何らかの形でまたお伝えしていくとは思うんですけれども、
はい、
今回かなり私らの方が無理して出店等していただいてますので、
はい、
バネストさんに関しては本当にありがたいなという状態ですね。
うわ、本当にあのバネストさんすごいなと思うのは、去年の北陸ボドゲフリマもそうでしたけども、なかなかイベントのために1日ですね、開けるっていうのは店舗さん的には難しいところがあるとは思うんですよ。ただそれを押してイベントに駆けつけてくれるというのは、やっぱりその地域の振興を願ってるということもありますでしょうし、まあボードゲーム界全体が賑わえばいいというようなね、そういうふうな考えもあるんじゃないかなというふうにも思ってますんで、
うん、そうですね。
バネストさんの今日昨日台湾にね、今
ああそうですね、
行ってらっしゃるということで、はい、フットワークも軽いですしね、
すごいですね。
本当に勢力ある方だなっていうふうに僕は思ってますね。まあ、そういう方がね、はい、協力してくださるということは、本当に大きくしてくれるというか、もう一段。
イベン
深くしてくれるというかね、魅力をさらに深いものにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。
まあ、見方を変えると、今回のイベントは、はい、そのバネストさんの協力があって成り立ったところがやっぱりあると思うんです。
なるほど。はいはいはい、はい。
初心者向けのイベントですって言ってる割に、はい、初心者向けのゲームが販売されてないってなると、ちょっと残念だねってなると思うので、
確かに。
まあ、そこが体験もできてすぐ買えるよっていう、この贅沢感。
はいはいはい。実際にね、遊んだゲーム欲しいんだけどって言った時に、はい、そこにね、ないと、それは寂しいですからね。
なので、そういう意味においては、バネストさんすごくありがたい状態ですし、うん、あとやっぱりそれ以外のブースの方々も、まあほぼ、制作してらっしゃる方々なので、
そうですね。
クリエイターに話を聞きながらとか、結構私有を設けてくださってるので、
なるほどなるほど、
体験した上で買う、どうなんですかね、これ体験しといて帰りますってなかなか難しいのか、どんなもんなんですかね、その辺は分からない。
僕らの感覚としては体験してもらっただけでありがたいですよね。買う買わない関係なくてですね、なんていうか自分のゲームがですね、まず自分の目の前で遊んでもらえるっていうこと、それがもう嬉しいですよね。でさらにそれで面白いですって言ってもらえればもう超嬉しいですよね。買ってもらえない、もちろんそれで買ってもらえればさらに嬉しいというのもありますけども、なかなか僕作ったゲームが自分の目の前で遊んでもらってるっていうことがないので、もうそれだけで、あ、そうですよ、はい、まあ、作った数に比べると全然実際自分の目で見ないですし、あんまり自分のゲームをですね、ゲーム会でこれやろうって言って、なかなか出せないです、恥ずかしくて。
ああ、そうなんですか。
なんかまあそこの辺ありまして、まあ、そういうのもあるんで、気兼ねなく遊んでもらえるっていうのは本当にありがたいと思ってます。でまあ遊んでもらう人にとっては僕はデパートの試食みたいなもんだと思っていただきたいっていうふうには常々思ってまして、まあ試食食べたからって言って、はい、その商品買わなきゃいけないかって言ったら全然そんなことなくて、食べてもらって美味しかったって思ってもらえれば、まあその時買ってもらわなくても、ひょっとしたらなんか次の機会にひょっとしたら、あ、そういえばあれ面白かったなって思って、まあ気に留めてくれるかもしれないみたいな、それぐらいのことで全然いいと思ってるんで、まあそんな軽い気持ちで遊んでもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
多分ですけど、はい、金沢のボードゲームマーケットの方は、はい、そこまで会場がぐっちゃぐちゃにならないとも思うので。
あ、確かに確かに。
私有とかについても比較的気持ち穏やかにプレイできるんではないかな。
なるほど。
なのでいろいろと体験していただければ
そうですね
いいのかなと、はい、思ってはいますね、僕も。はい。
最後に金沢ボードゲームマーケットのですね、告知のまとめといいますか、改めて紹介ですね、はい、簡単にまとめていただければと思います。
はい、金沢ボードゲームマーケットを8月9日日曜日の11時から16時金沢構内もてなしドームにて行います。
はい、
イベントはボードゲーマーの増加を目的に開催するということで、
はい、
初心者向けの側面はあるんですけれども、
はい、
ブラインドオークションとかイベント限定のカード版の金沢ゴイターとかですね、初心者じゃなくても楽しめるものをご用意しております。でボードゲーマーじゃない方でも人狼ゲームがあったりとかですね、
うん、
いろんな方に楽しめるイベントを目指して開催いたしますので、ぜひぜひ興味のある方は8月9日金沢駅のもてなしドームに来てください。
はい、まあ、僕金沢行ったことないんですけど、本当に駅のそばっていうような感じなんですかね。
そうですね、駅から直結してるとこですね。
なるほどなるほど、はい、まあじゃあもう交通機関も本当に駅でいいと。
はい、いらないですね。はい。
遠くからの人だとね、どうやって行けばいいのか、車はどこに止めればいいのかな、みたいなね、ことを考えがちですけど、まあそれも全部金沢駅に行ってもらえればいいというような感じですかね。
はい、ですね。
はい、わかりました。
はい。
はい。それじゃあ今日はですね、長い時間、お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回こそ12季節の魔法使いについて語れるといいなと思っています。それでは。